Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はアール・ブリュットが生まれる、現場から、レポートをお届けしたいと思います。滋賀県の、蒲生郡竜王町の、創作ビレッジコルリ村、ここで創作活動を、している西村和幸さん、そして島田施設長に、お伺いをしました。どうぞお楽しみに。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日はアール・ブリュットが生まれる現場を取材したいと思います。今回は滋賀県蒲生郡竜王町にあります創作ビレッジコルリ村を訪問しています。昨年度、うちの法人社会福祉法人グローで企画した展覧会に出展いただいたの方のお一人に、西村和幸さんという方がいらっしゃいますが、その方が制作されているのがこのコルリ村です。で、今日は西村和幸さんの制作の現場とご本人のインタビューをリポートしたいと思います。まずはじめに、こちら創作ビレッジコルリ村について、島田施設長さんから少しお話を伺いたいと思います。島田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのコルリ村ですね、どんな事業所なのか、どんな方々が通っていて、どんな活動をされているのか教えていただけますか。
はい、コルリ村は、知的や精神、身体に障害のある方が毎日通っておられる事業所で、主に、織物とか陶芸とか絵画、あとはそのシルクスクリーンの印刷をしたりとか、あと畑ですね、基本的にものづくりを中心とした活動をみんなで頑張っています。
この場所なんですけれども、本当に静かな中で、もう建物、これは民家だったんですよね、きっと。
そうですね、20年ぐらい空き家になってたところをちょっとご紹介いただいて、でその敷地内に森があったりとか、神社があったりとか、ものすごく面白い、ちょっとゾクゾクするような場所でしたんで、なんとかここで新しい事業所ができないかなということで、フルリフォームをして、しています。
そうですね、中はすごく新しい感じですもんね。
そうですね、
3周年とお伺いしましたけれども、はい、オープンしてそんなに時間は経っていないんですね。
はい、そうですね。
そして建物こう2つあるんですけれども、これ母屋と離れみたいなことだったんですか。
そうですね、
も
ともと母屋と、でこの離れが農機具の倉庫だったんですね。
今 そちらの、離れの方にいるんですけれども、確かに倉庫の雰囲気ですね。
ただすごくいい木を使って、
はい、立派な梁が。
そうなんです、だからここもアトリエで使えるんじゃないかなということで、ちょっと大工さんにも頑張ってもらって、アトリエにしました。
なるほど、ものづくりをする場所ということで、母屋の方には多分収穫したり玉ねぎが軒下に吊るされていたり、あとは、ね、いろんなことをしている方がいるんだなと。さっきフェルトの作品で相当上手に お菓子類を作っている方もいらっしゃったり、うん、
はい、
そして作ったものっていうのは、まあ、例えば絵画とかでしたら展示するとか、
はい、
あの作ったものは、製品として販売するということをされてるんですかね、はい、
そうですね、まあ、結構この民家が集結している場所で3年前からやりましたんで、まあ、その地域、
周り民家だらけですよね、
だらけなんですよ、ご近所の方に、まあ、どんなことをしているのかとか、まあ、どういう人がここで何をしているのかっていうのをすごく知ってもらいたいということで、定期的にイベントを開催してまして、で、まあ、ちょっとカフェのプロジェクトも立ち上げて、
はい、
まあ、いつかこうお店がしたいなっていうみんなの夢もあって、うん、村カフェっていうカフェを立ち上げて、うん、でまあ、定期的にこうそのカフェをやってるんですけど、で、まあ、それでお客さんにたくさん来ていただいて、で、まあ、そこでそういった作品も展示をして見てもらうっていうところで、結構なんかその目標があるとみんなすごくやっぱり、
ね、う
ん、絵を描くのに対しても全然意欲も変わってきたりとか、あの作風も変わってくるので、定期的にそういったイベントとか展覧会とかは自分たちで主催してやってます。
さあ、このコルリ村、この場所でですか？
そうですね、こちらを使う時もありますし、近くにもう一軒古民家をちょっと借りてまして。
あ、そうですか、
はい、で、そちらの方をギャラリーにして展覧会したりとか。
あ、そうなんですね、はい、もうめちゃめちゃ地元密着型みたいな感じですね。
はい、
なるほど。で、今日あの取材させていただく西村和幸さんについて伺いたいんですけれども、
はい、
西村さんは普段どんな活動をされていらっしゃるんですか？私が知っているのはその絵を描いているということなんですけれども、はい、それ専門なんですか？
絵を描くのも描かれてますし、
はい、
まあ、陶芸でお皿を作ったりとか。
あ、そうなんですね、は
い、あとは農作業も結構好きで、畑もされてます。
あ、そうなんです、ね、何でもされるんですね、
はい、そうですね。
私たちが話している脇で西村さんずっと絵を描いてくださってスタンバイをしてくださってるんですけども、まあ、パッと見すごく穏やかな
穏やかで
お話も上手にされる方だなとさっき打ち合わせで思ったんですけど、はい、普段西村さんってどんな方ですか？
まあ、本当に今この山彦福祉会の法人で一番最高齢の方なので。
おいくつですか？
76ですね。
あ、
はい、
あ、でも肌がツヤツヤされて、
まあまあすごくこう一番自分が長老やっていうような責任も持っておられますし、で、まあ、何よりこう仕事があることがありがたいというのはすごくこの人の名言で、本当にその陶芸の注文が入ったりとかして大変な時でも仕事があることがありがたいって言って、やっぱ結構みんなが学ぶことが多い人かなっていうふうに思ってます。
さっき事前にちょっとお話を伺わせていただいた中でも、割とずっとお仕事の、まあ、今までここに来る前のこととか、ずっとお仕事の話されていて。
そうですね、
うん、
ただそのものすごくこう頑固がすごいので。
ご本人を目の前にしていましたね
、まあ、絵画にしても、
はい、
まあ、最初はこう窓から見える景色とか目の前にある花瓶の花とか、もうそういったものしか描かないっていうスタンス で、
はい、
で、まあ、結構その見ながら描かれるっていうことですごく上手に描かはるんですけど、何かその人らしさがあんまりこう映ってないような気がしてたの で、で、まあ、その時にちょっとこうスペースが空いたので、でここなんかちょっと描いてよっていうと、そのピラカンサっていう花を以前何年か前に見たと、
はい、
でそれを思い出しながら描かはったんですね。でそれを実際どんな花かなってこう調べたら、その和幸さんが描いた花と実際のピラカンサが全く違ったっていうことで、
はい、本当ですよね。私もびっくりしました。
だからなんかこう目に映るものを見ながら描くと それなりに表現できるんやけども、思い出して描いたものが全く違うものとして描かれるというところがすごく面白くて、でそれがものすごく面白かったので、みんなですごいなこれ面白いなって言って、もうそればっかり描かはるようになって
期待に応えてくださったんですね。
そうなんです。で展覧会をした時に、 この和幸さんの本願寺を借りて一度展覧会をしたことがあったんですけど、まあ、その時にこの人の絵をずらーっと飾って、だからすごくそこでもうお客さんがすごく面白いと、結構この方の場合そういうプロセスをお話しすると、そのプロセス、このピラカンサができるまでのプロセスなんかがすごく面白くて、
まあ、ピラカンサ、あのラジオお聞きの方もぜひスマホとかで調べていただきたいんですけれども、まあ、よくある植物、じゃあ、まあ、みんながいつの間にか目にしている植物ではありますよね。
そうですね。
もう西村さんのフィルターを通すと、なんで、あ、なんて形容したらいいんでしょうね、あれ。
ね、なんか南国に生えてるような感じの
そうですよね、
ものになるんですけど、
鮮やかで、でどっか一部だけを描いている感じ、ね、
いや多分ああいう風に思い出すと、ああいう風に単体色サボテンみたいな、
あ、そうですね、カラフルなサボテンみたいな、
そうですね、
はい、感じですね。
でそれまでは、全くこれを描いてほしいとか、あれを描いてほしいということを描いてくれなかったんですけど、
はい、
その展覧会ですごくあの評価を受けたこと で、
はい、
でなんかそれからそのなんか見せる人物画なんかでも、
はい、
すごく柔軟に描いてくれるようになって、それも絶対人物画なんか描かなかったんですけど、でも全部人物画描くんですけど、そのフォルムが全部ピラカンサ見えてくるのが面白いなっていう
ではこの後西村さんに、ご本人にいろいろお話を聞いてみたいと思います。島田さん、ありがとうございました。では西村和幸さんご本人にお話を聞きたいと思います。西村さん、よろしくお願いします。
こちらさん、よろしくお願いします。
西村さん の、 あのピラカンサの絵についてちょっとお聞きしたいんですけど、
はいはい、
ピラカンサ最初に描き始めたのは、あの描いてる絵に隙間ができて、で島田さんに言われたんですかね、お花でも描いたらどうかって言われてピラカンサを描かれたんですよね、
はいはい、
それはパッと思いついたんですか、それともじっくり考えて、
その当時はあの下請けで、
はい、
今言うてる、うん、ね、ネジとか、ね、はい、あの、はい、もう納品に行くんだって、
はい、下請け作業のネジを納品に行く、
京セラの工場があんね、あの可愛いっていうとこ、
ああ、可愛い、
あの、はい、八日市の工業団地から、
はい、
だからここに京セラあって、
はい、
これのフェンスのとこに、
ええ、
あの外側に、
はい、
あのこのイラカンさんがずっと植えてます。あ、これええもんやなと思って。
へえ。その時はもう実がなってる状態だったんですか。
はいはいはいはい。
あ、じゃあ秋だったんですかね。
ちょっと止まってって言って、止めてもうたりしまって。取るのおちゃで、よく取らへんわ、見るだけでマ
ジ。
ほんで持ってきてあれしたら、あのうちの大技せいですけど、ここにも。ちょいちょい植えてますね。あ、これがイラカンサやな。で、これをもう見ながら描いたんです。
あ、そうですか。でも西村さんが描くピラカンサがすごく独特だと思うんですけど、あれはピラカンサのどの部分を描いてるんですか？
どの部分って、まあ、赤インキ使ってますし、あの、あれのとこ入れるのは。で、あれでも葉っぱが、
ありますね、緑の。
よく描いたよね。枯れたのちょいちょいで、骨もあれは知らんけど、あ、ここだに枯れ葉入れとけっていうな。
あ、枯れ葉も入ってるんですか、あの中には。へえ。で、だって赤い色ってほとんど使ってないじゃないですか。あのオレンジとか黄色とかをなんか主に使ってるように思うんですけど。うん、
あの、上の方はな。外が晴れて、
はい、
あの冬でも、
うん、
あの綺麗やな、あ、もう向こうもあのちょっと黄色な、
はい、
なりかけたりし、
ああ、なるほど、あ、実際に黄色くなりかけているのをそのまま描いたんですね、うん、あ、はい、あ、そうなんですね。西村さん、他に そのピラカンサ以外にいいなって思う植物ってありますか？
百人一首か、あれが一番いいな、
それも描いたりしますか？絵に百
人一首はあれは描いたこともないな。
なんでピラカンサは描きたくなったんでしょうね。
あれにいた時々見るし、やっぱり綺麗やわ。
そうですね。でも西村さんが描くピラカンサの方が実物よりすごく綺麗だと思うんですけど、上手に綺麗に描けてると思います。
もう十分ちょっと考え持って描いてはいるけど。
そうなんですね。で、あのピラカンサの作品が前お寺にも展示されたんですね。
あれは西本願の別院やったか、
近江八幡のですね、に展示されたり、あとは今年の冬というか3月にも展覧会、近江八幡の別のところに飾られましたよね。ああやってみんなにこう絵がすごいねって言われるのってどうですか？
まあ自分を描いても褒めてくださったら一番いいな。
本当ですか？
自分も見に行きました。
あ、そうですか。西村さん、これからもいろいろ絵を描いていかれると思うんですけれども、またこんなの描きたいなっていうふうに思ってるものってありますか？
あんまり保育はないけど、ちょっとこの参拝やりてあれして外見ると、ああこれもええなと思って見てはいいんですけど、もうやっぱり年を取るな、忘れてしまうんで。
ああいいなって思ったことを忘れてしまうということ。なるほど。でも たまには思い出せたりもしますかね？
あります、
ありますね、
はい、
なるほど。そうやってじゃあお散歩の時とかに見た景色をいいなと思ったらまた描くっていうこともされていくんですね。
はいはいはい、
そうですが、これからもいっぱい楽しみにしてますので絵を描いてください、はい、西村さんありがとうございました。
どうもすみませんでした。ありがとうございます。
今日は島田施設長さんと西村和之さんご本人からお話を聞いて、自分はずっと西村さんのピラカンサーの絵をこう見るたびに、これどんな人が描いてるんだろうなって思っていたんですけれども、今日実際にお話を聞けて本当にこうまだまだ聞きたいこといっぱいあるぐらい、なんでしょう、次々と何でも聞きたくなる、そんな感じがしました。で、西村さんがお話の中で何度か散歩の途中で見た景色がこれいいなと思ったら、それを描きたいと思うんだっていう、これいいなっていう言い方がすごくこう年齢の蓄積と相まってすごく味わい深くて、本当に一日ずっと今私喋ってる目の前に西村さんいらっしゃるんですけども、一日中西村さんを見ていても飽きないんじゃないかと、それぐらいに思いました。
ありがとうございます。
西村さん脇からまた言ってくださいましたが、はい、以上、今日はコルリ村で創作をされている西村和之さんの制作現場を取材しました。社会福祉法人グローの田畑和江でした。
さて、そろそろお別れの時間です。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。